福島貴博のフラット一人旅。一人旅。
こんばんは、福島貴博です。歌い手を目指し日々奮闘中でございます。最近ですね、私海に行くのにハマってるんですよ。海って言ったら夏の海、活発なイメージっていうのがあるじゃないですか。でも私が言う海っていうのは人がいなくて波の音だけがして、時々ねトンビの鳴き声がしたり小舟のモーター音がしたりとか、そんな海のことをちょっと言ってるんですけどね。こう房総半島のね端っこの方までねちょっと海を見に行ったりするんですけどね、日頃の悩みとかがねなんかこう小さく感じちゃうんですよね。吹っ飛んじゃいますよ。はい、ぜひぜひですね行ってみてはいかがでしょうか。ただまあ夜一人で行くとか危ないところに行くっていうのはちょっと控えてくださいね。はい、今月も福島貴博のフラット一人旅、どうぞよろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅。一人旅。
福島貴博のフラット一人旅、今回は日本橋に行ってきました。老舗の百貨店とか日本を代表する金融街であって、大手銀行のなんか本店とかね証券会社があったりしますけれども、日銀、日本銀行ってありますよね。でその日本銀行通り挟んですぐのところに貨幣博物館っていうお金の博物館があるんですよね。お金の博物館なんですけれども無料で、はい、入れます。ここでお金についていろいろ学ぶこと、楽しむことができるんです。唐突ですけれども1億円、千両箱って持ったことあります？まあ私はねなかったんですけれども、1億円ってねあれ持ってみると10キログラムあるんですよ。うん、ただ10キロよりももっと重く感じましたけどね。はい、千両箱、時代劇なんかでネズミ小僧がねこう肩に担いで屋根の上をこう走ったりしてますけどね。何キロあると思います？20キロ。ネズミ男も大変だなと思いましたけどね。こういった体験もできるんです。はい、さあお金の歴史、古代から近代、現代にかけてのお金の歴史をですねここでは知ることもできます。物々交換をしていた時代とか、和同開放とか、中国から来た銭貨っていうお金とかですね、金貨銀貨、大判小判とかですね。で近代に入って銀行券、いわ紙幣ですよね。これなんかをショーケースに入ったこう実物をですね一つ一つ見ながら、まあ、学ぶことができるということでですね、すごくこう興味深かったですけれども、江戸時代から明治時代にかけては大判小判金貨なんかがあって、そのお金の値段よりもそのお金の何ですかね、物としてのそのね価値の方がね今で言うとあるんじゃないかななんて思いましたけどね。なんかちょっとこう不思議な感覚になりましたけどね。日本銀行券、紙幣ですけれども、普段ね1000円札5000円とか、まあ、1万円とかこうお買い物で使っていて、まあ何気なく使ってるのかもしれませんけども、いろいろですね細工がしてあるんですよ。有名なので言うと、まあ光で通すと絵が見えるとか、斜めから見ると1000、5000、1万のこう文字がこう浮き上がって見えるとか、これは有名な話ですけどね。他には印記が表面に盛り上がるように印刷されてたりとか、うん、なのでこの数字のところをね指でこう擦ってみるとポコポコってしてるんですよ。うん、これは偽造防止の技術らしいですけどね。他にはマイクロ文字って言って、要は小さい文字、アルファベットで日本銀行とか1万5000、1000という数字、 なんかがですね書かれてるんですけれども、普通に見ただけじゃね分かんないんですよ。虫眼鏡で見てこうやっと見える感じなんですけどね。はい、これも偽造防止の技術。そしてもう一つ、視覚障害者の方でも1万円、5000円、1000円の区別ができるような細工っていうのもあるんですよ。例えば1万円で言うと、福沢諭吉さんが写ってる面ですね、ここの向かって右下、ここの角のところにちょっと細工がされてて、視覚障害者の方でも区別ができるようにしているんですね。はい、普段まあ電子マネーなんかもですね含めて何気なく使っているお金なんですけれども、歴史の勉強とかできて、なんか楽しさ、ありがたさ、そういったのを感じることができてですね、本当に良かったです。まあお買い物ついでにですね、こうフラッと行ける場所にありますのでですね、ぜひぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。
ふとした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が好きって言ってたね、出会った頃に言ってたね、ほころび直す青いブーケ、あなたとはしゃいだ公園で、あなたに初めて手紙を書いた、いつも私が謝り役、今度もどうせ待ってるんでしょう。
福島貴博の最近気になること。皆さん、5月病どんな対策してますか？仕事、学校、引っ越しなんかの環境の変化で、物事に集中できないとか、眠れないとか、なんか食欲がない、胃が気持ち悪いとか、こういった症状が出るのが5月病なんですけれども、4月ってなんかこう新しいことへのこう期待とか勢いで乗り切っちゃうんですけど、1ヶ月して身体的精神的にガタッとなんか来ちゃうと、で4月から5月にかけてのこのゴールデンウィーク、これがですね5月病を引き起こす最大のくせ者だと私は思ってるんですよ。で今年って最大10連休とか言うじゃないですか。4月29日から5月8日、連休に入る前の3日前ぐらいからとか、連休前半っていうのは楽しいけど、後半からなんかこうテンション下がり始めるじゃないですか。 だってまだ5日間も休みがあるのにね、ちょっとこうテンション下がるってなんかこう休みがもったいない感じもしますけどね。で、まあ、私のこう、まあ、5月病憂鬱にならないようにする方法としてはとびとびで休みを取ります。はい、例えば4月29日は休み、30は仕事、5月1日は休み、2日は仕事で、3日から6日はね私4連休なんですよ。7日は仕事、8日は休み、そして9日からまた仕事スタートみたいなね、こういう風に取るとなんかゴールデンウィークじゃないじゃないかと思うかもしれないですけど、うん、まあ4連休取ってますからね、こう計画立てれば結構有意に過ごせるんですけどね。ただまあ遠出とかね海外旅行なんかするんだったらやっぱりこう長い連休っていうのがですねいいとは思うんですけれども、ただ長い連休取ってちょっとこう嫌な気持ちねなっちゃうんだったら5月の中旬あたりにプチイベントを作っとくんですよ。例えばまあ友達と遊園地に行くとか、一人で日帰りの温泉に行くとか、まあ、日帰りじゃなくてもいいですよ、素泊まりの宿を見つけて行くとかでもいいですし、都内にも楽しいところ一番あります、あのたくさんありますよね。上野の美術館とか、絵を見るってすごく癒されますしね。他には23区からもう飛び出しちゃってこう自然を満喫しに行くとか、そういったのもね、うん、いいのかななんて思いますけどね。ただ憂鬱な時間がずっと続くのであれば必ず専門の先生にですね見てもらうのが最適だと思います。部屋にこもらず散歩なんかに出てですね、いい空気を吸うと、とても今いい季節なんでね、外に出てみてはいかがでしょうか。福島貴博の最近気になることでした。さあエンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント、どしどしご応募ください。さあ私あの4月の末にまあちょっとこの放送が流れてる時はね終わっちゃってるんですけどね、初めてねライブに参加させていただくんですね。まあ緊張と不安と楽しみ、いろいろですね気持ちが交錯してますけれども頑張りたいなと思っております。来月感想が言えたらなと思いますのでぜひ聞いてください。福島貴博のフラット一人旅でした。さようなら。
ふとした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が